目黒観光まちづくり協会プレゼンツゆるやか目黒ラジオ、この番組は目黒に関することをゲストを交えてゆるやかにお届けする観光トークバラエティです。
皆さんこんにちは。目黒観光まちづくり協会事務局長の石田です。この番組のパーソナリティを担当します。そして
番組アシスタントの石倉です。皆さんよろしくお願いします。そして
事務局の田中です。そして
事務局の浅野です。そして
はい、井上です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先日大谷翔平選手が結婚を発表して、はい、今巷ではいろいろ動画が、ね、流れてますけど、どうですか石倉さんは。あんまり興味ないですか。
特には
浅野さんは。
なんか娘が小学校低学年なんですけど、うん、野球も知らないし、あんまり大谷翔平選手ってこういう名刺なんて一回も出したことないのに、学童クラブで情報を入手して大谷翔平選手が結婚したんだってって一昨日聞かれましたそんな子にも出回ってる情報なんだなってすごい驚きました。
小学校低学年でも知っていると、はい、田中さんは。
そうね、大谷翔平は
そのテーマでこう一人ずつ回すんですね
とりあえずね。
まあでもニュースのトップニュースでね流れたのには驚きましたね。
なんかなんだっけ、野球のあんまり関係ないイギリスでも BBC がね、うん、流したとかっていう風になってますけど、まあそれは置いといて、3月5日なんですけど、啓蟄だったらしいんです。啓蟄わかります？石倉さん。
わかんない。
わかんないね。一番苦手な虫たちが動き出す時陽気が良くなってね、冬眠してた虫たちが動き出す時を啓蟄って言ってますけど、井上さんなんか。
あれですけど、今日が3月5日ですけど、配信日は明日ですよ。
だから3月5日はっていう。
ああ、そうなんですね、はい、
今日はね、次の日になりますけど、はい、配信日が、はい、3月5日は啓蟄ということだったようです。浅野さんあたりは、お子さんたちは虫はどうなんですか。
うち、あんまり長続きしなくて、一期生で天に召されていくまたね、そうなんです。そのうち新しく飼う時期なんだなっていう感じ
です、ね、カブトムシとか
なかなか難しいです
よ。あるよね、うん、カブトムシ、知らないうちに植木鉢の中にいたっていうのがいたな、あったな。
それは
こんなでかいね、幼虫。帰らなかったですけどね、結局。
土をほっくり返してるときに見つけた。
そう。
動かしちゃいけないんですね、あんまりね。だから難しいです。
ナイーブなんで。井上さん家の方は昆虫が多いんじゃないですか。そうでもないですか。
まあ多いんでしょうけど、虫取りはもうしませんからね。
そうだよね。いい大人なんで。研究してる人は別として
庭の雑草とかを見てるとカナヘビとかって言って分かります
よ、ね、
トカゲのちっちゃい
トカゲね、うん、
とかは出てきます
よね、うん、田中さん家なんかお庭とかあるんじゃないの。
庭っていうものはっていうような感じには、まあ、ないんですけど、ただね、ちょっと虫っていうとね、この間っていうか家で取ったのが蜂の巣。電話線のとこ、引き込みのところの上にね、ちょうどできちゃって、もう毎年のようにできるんですよ。
足長鉢、
まあわかんないんですけど、前外に動き出す前に、寒い時にちょうどこの間本当に取って、
自分で、
うん、それで不燃ゴミじゃなくて生ゴミとして出させていただ
いて、まあ燃やすゴミでね、うん、いいと思いますけど、
出させて取れる。本当にこのぐらいの草まで成長
して、上後型じゃないの、うん、そうだよね、上後型だと足長鉢かもしれないね。そう、これからね、虫が、蜂が動き回りますので、石倉さんはさらになかなかね
警戒して
動体視力はとてもいい石倉さんピューって言ってるね、よく見てるから気をつけましょう。 それではコーナーに行きましょう。
ゆるめぐゲストコーナー。このコーナーでは目黒に関係する方をゲストにいろいろなお話を伺います。今回は青葉台にある一般財団法人日本地図センターをご紹介します。一般財団法人日本地図センターは地図や地理空間情報の収集、提供、調査研究、普及活動などを行っています。局長と田中浅野が理事長の稲葉さんと課長代理の吉岡さんにお話を伺ってきましたのでお聞きください。
目黒区青葉台にあります日本地図センターというところに、3人で伺っています。私と田中と浅野の3人で伺います。何を聞きたいですか？
そうですね、あの地図センターっていうと日本でここだけなのかなと思うんですけど、貴重な資料とか地図とかあるということなんで拝見させていただくのが嬉しいなと思ってます。
はい、浅野さんは？
小さい頃からここの建物を前を通るたびに見てたんですけど、この茶色い四角形の箱の中謎だなと思ってたので今日は楽しみです。
じゃあそんなんで、これから伺ってみます。はい、地図センターの中に入ってまいりました。今日は、日本地図センターの稲葉理事長さんとそれから吉岡課長代理さんにお話を伺いたいと思います。じゃあお忙しい中すいません、よろしくお願いいたします。
あ、はい、よくいらっしゃいました。それでは私ども地図センターについて簡単にご紹介させていただきます。まず私ども の 国の親分といいますかが国土地理院ということで、はい、筑波にあります。で地図のルーツみたいなことを考えると伊能忠敬が、うん、頭に浮かぶかと思いますけど、まあ、伊能忠敬は幕府からお金もらって作ってはいましたけど、うん、幕府の一員というわけではなかったので国土地理院のルーツに直接血のつながりはない感じです。でじゃあどこが初めかというと明治2年ちょうど新政府になってから軍隊だとかそれから内務省だとかそんなとこが作り始めて、そのうちまあ合体したりするんですけど、とりあえず明治2年が国土地理院の始めということになっています。で当時は結構地図にお金かけて作ったりしてて、明治9年でしたっけ、西南戦争、あれが実は一つの契機になったと言われています。どういうことかというと、もう政府軍の方が圧倒的に兵力も多かったしお金もあったのに結構西郷軍に苦労したと。なぜかというと九州の地図が地理が分かってなかったということで、やっぱり地図は大事だということで頑張って地図を作り始めた次第です。でまあ、その当時明治何年ですかね、日本全国大縮尺の地図と今はまあ2万5000分の1ですけど、まあ、当時2万分の1というようなことも言われたんですが、当時それを日本全国作るというようなことを初代の陸地測量部長が小菅さんとおっしゃる方なんですけれど提唱されて延々と作り始めたんですけど、そう簡単にはできなかったということでございます。で2003年ですね、2万5000分の1の地形図が、はい、全国整備が完了した。ところが実はその時に自分たちが行ける場所は作ったんですけれど、まだ行けない場所があったと。どこかというと竹島と北方領土、はい、そこは飛行機飛ばしたら撃ち落とされちゃうし上陸も当然できないということで、なかなかできませんでした。それがほぼ10年くらい前に人工衛星のデータで作るような技術が、はい、確立されて、ほぼ実は現地調査してないので、例えば北方領土の地名なんかやっぱり大使戦前の地名しか書けないと、あ、そういうようなことはあるんですけど、まあ、10年くらい前にようやっとできたということで、最初に作り始めてから130年くらいかかってできましたということで、まあ、延々と地図を作ってきたと。地図センターができる前は国土地理院が作った地図を直接一般の人に販売してた、提供してたということでございます。 ただ その場合国に予算が、まあ、ついて、そのついた予算で地図を刷ってると。ところが売れすぎちゃうとそこの地図がなくなっちゃったりすると、はい、ところが予算がついてる、予算は使い切っちゃうとニーズがあるのに地図が刷れないという、そういう状態があったりしました。というようなことも理由の一つで、昭和47年にやっぱりその原版を作るのは国土地理院だけど、それを複製して一般に提供するのはやっぱり民間の方がいいんではないかということで、まあ民間活用みたいな初めの頃の話ですけれど、そうすればなくなったら自分たちで刷ってお金をいただくと、まあ、そんなことでできました、昭和47年。まあ、当時これは、まあ、聞いた話ですけど、その地図が売れすぎてなくなっちゃったから地図を印刷するお金くださいと大蔵省に頼みに行ったら、いやもう それは予算をちゃんとつけたはずだとなんでそんなこと言いにくるんだと怒られたと、地図が売れすぎて怒られたというようなのを漏れ聞いています。ただ、まあ、最近では紙の地図なかなか皆さんネットで検索してしまうので、紙の地図はあまり売れてないです。
はい、一番多く売れたのが1981年で、その時は900万枚を超える枚数が出てたんですけども、昨年ですね、昨年でとも約20万枚というほどの、
そんなに少なくなっちゃった、
45分の1でございました。なかなか皆さんもう地図を買うという習慣がなくなっちゃったんじゃないかと、ね、はい、そんな感じがいたします。
今その東京西南部の地図見てて思い出したんですけど、私小さい頃はボイスカート入ってまして、はい、キャンプなんかに行く時はこれを買って、折り方もねちゃんと教わって、はい、うん、それで両方くっつけるとずっとつながるような仕組みになってるとかですね、はい、教わったことありますね。それでずっとどうやって歩いていくかっていうね、マップなんかも作ったりした覚え、思い出しました今。
地図の区画ですけれど、以前はぴったし隣とこう境が、うん、はいはい、でそれまあいろいろ議論があって、要するにこのじゃあここら辺を見たかったら4枚買わなきゃダメじゃないかということで、
広めに
広めに、うん、でオーバーラップするように、
でそれで余白が少なくなってんですね。
4枚買わないとくても、ただこれやっぱりご不満の人もいて、いや以前はこう切ればピタッとくっついたのに少し内側を切らなきゃなんないっていうんで、まあいろいろ賛否があります。
なるほど、はい、地図センターのね、大体仕事の内容っていいますか概要は、はい、教えていただきました、ありがとうございました。はい、ここからちょっとインタビューに入りたいと思うんですけど、はいはい、今稲葉理事長はどういった経緯でこの会社といいますか法人に入られたんですか。もともとは国土地理院。
国土地理院でした。
あ、なるほど。
でその後退職した後、デジタル道路地図協会ってご存知ですかね、カーナビの地図作ってる、あそこに4年くらいちょっとお世話になって、まあその後私の前任の野々村というものが、うんうん、まあそろそろ疲れたのであとやってくれないかというようなことで微力ながらお引き受けしたと、そういう経緯でございます。
なるほど。何かもともとこういう研究とかされてたんですか。
あ、私は専門はどちらかというと情報、当時もう50年近く前ですけど、情報が走り始まりくらいで、そういうことで、まあ、ちょっと縁があって国土地理院だから、ちょうど国土地理院がそれまでの紙の地図からデジタル手法で地図を作るとか、あるいはデジタルデータ、今でいう GIS みたいな、デジタル利用みたいなことをまあやろうということで、そういう情報が分かる人間が欲しいということで、まあ、ちょっと縁があって。
なるほど、はい、そうすると、もともとはデジタル系なんですね。
そうですね。
考え方として
。まあ、そうですね、デジタル系。だけど今一生懸命紙地図が売れないって投げてますけど。
何か 質問ありますか。
いや本当にね、我々子供の頃から学とかね、そのぐらいの時は地図が、紙の地図っていうのがこれが中心で、山登る時もそうだし、街歩く時もそうだし、私なんかも2万5千かなり何十枚も持って、近くの本屋さんであるとか随分、回って買ったりなんかしたっていう経緯があるんですけどね。まあ最近そういうのが全然なくなってしてるっていうの残念だな。やっぱり手に取ってね、紙で見るっていう方がね、デジタルで見るっていうにはなんとなく自分なんか感覚ある、目を追うのも楽っていうか感じなんですけど、どうなんですかね。
スマホで地図簡単に見られるよという、それからカーナビもそうですけど、目的地を入れればそこへ連れてってくれると、ただ紙の地図の良さとして、やっぱり全体が一覧できるということで、その現在地と目的地でそれだけこう最短で行くだけでは、また違ったちょっと横道にそれると、こんな珍しいものがあるんだとかなんてのが分かるというのは、結構地図を、紙の地図を広げる楽しみかなと思います、ね。だから地図好きな人は結構紙の地図がいいという人もいるし、山に登るときはスマホだけじゃなくて紙の地図も持っていきましょうと、言われてはいるんです。ただなかなか紙地図ないから困ったということもあんまりはないので、そこら辺はこれからもうちょっと使いやすい紙地図作んなきゃいけないのかな。そんなふうにも思っています。
浅野さんは何かあります？
はい、私も夫とよく山を登ってたので、必ず地図は携帯して、山の本当に北アルプスとかなんで、インターネットがつながらないので、地図が命綱っていうところがあって、一回すごいガスって、視界が本当に悪くて登山道を見失うような時があって、ちゃんとその時にその地図とコンパスでちゃんとそのキャンプ地にたどり着けたっていうのが、やっぱり地図を持って、その読み解く力ですよね、本当に大事だなって時思って、ちゃんと学校でもあれは教えないといけないことだと思いました。
それたどり着いた技術が大したもんじゃ
ない、そうなんです。あれ、ちょっと見直したんですけど。
いや、命に関わりますもん
ね。そうですよね。普段お休みの時なんかは何、どこか街歩きとかやられてるんですか？
街歩き
ですか？地図を見ながらみたいな。
いやですから、その 1月はこの受験のためにいろいろ神社とか寺とか巡りました。で、こういうのがあったんだ、今まで訪問しなくて損したなと、特にもう 前立の立派な、あそこの中見学させてもらったりして、こんな立派なのが近くにあったの、ということで、近頃は休みの日は、目黒区再発見。
ありがとうございます。ご趣味は何かお持ちですか？
趣味ですか、趣味は何でしょうかね。いや、もう お酒飲むことです。美味しいお酒を飲むことです。
いいことですよ。本日はお忙しいところありがとうございました。稲葉理事長と吉岡課長代理さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。はい、ということで、稲葉さんとね、吉岡さん、どうもありがとうございました。あと稲葉理事長の、ね、熱がね、情熱が本当に伝わってくるインタビューでした。皆さん、視聴者の皆さんにお聞きいただくのはね、インタビューの部分ですけど、その前に1時間ほどね、資料を元にどんな仕事をしているかというのを説明していただきました。で、稲葉さんは目黒観光検定を、今回ね、受けられてみようと、
優秀な成績で、
満点って言っちゃいけないのか、見事合格されまして、でなぜかっていうね、お話も出てましたけど、地図地理検定っていうのはね、 ありまして、参考にもしたいということも含めて受け入れられたようです。まあ、この辺については、まあ、今後知りたいことがあれば協力ができる。
まあ、向こうは、まあ、歴史のある
検定
で、
うん、そうだよね、
結構日本各地で会場で、
うん、そうですね、
試験をされているんですね。でやっぱオンラインへの検も検討されたいということの参考でっていうふうなことだと思います。はい、
おっしゃってましたけどね、沖縄の人がなかなかこっちまで飛行機代払って検定には来ないよねっていうことで、オンラインでどうやってんのかということで見たようです。それと表示ソフトなんて言ってるんですか、画面に地図を、現代の地図と古い地図を同じ地点をね見られる、どういうふうに変わってるかっていう表示ソフト、自走地図っていうもののデモも行っています。1階 の入り口のねところで、あれ100インチぐらい、
そうですね、100インチぐらいのディスプレイで、うん、あのぐらいの大きさだとよく分かるような感じの、うん、我々も訪ねてみると面白いかなっていう、うん、
実際に触れますからね、画面の右半分が現代、左半分が明治4年からだと思うけど、ずっと古い地図にこうと比較ができる。で指でこう動かすと両側がもう同時にね動いていくようなソフトがありました。それから地図グッズ、目黒土産でも認定させていただきましたけれども、地図センス、センスのねところに地図が貼ってある。これはもうリサイクルということで、廃棄する地図を利用してセンスにしてるっておっしゃってましたね。で地図って1万回折っても破けない紙を使ってるんですね。それどうやって測るか、機械があるんだ。
ああ、なるほど。
折る折る。それをカウントして、だからすごくいい紙を使ってるっていうことですね。
まあ、センス向きですよね、な
んか。ね。で地図もいっぱいいろいろなところがあるんだよね。どうです？見る見
る。あ、見ましたけど、ね。
ね、
明らかに興味ない人もいますけど、
綺麗でしたよね、
綺麗だよね。で地図がそのままね貼り付けたんで、なかなか面白い風景にはなってるよね。はい、ということで稲葉理事長吉岡さん、本当にお忙しいところありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。いずれね図書館なんかでご紹介できればいいかなとは思いますけれども、よろしくお願いいたします。はい、ということでした。こんなんで締めちゃって大丈夫なの？
まあエンディングで多少喋ってもいいんですけど。
なんかあります？話題。
地図センターの話でなく。
あ、でもいいし。
うん、先ほどね言われてた地図地理検定。
うんうんうん。
過去問っていうのがね紹介されてたんで、はいはいはい、あれやってみるとね、うん、面白いなーなんてやっぱり思いました。
あ、やってみた、
うん、まあ大学入試のぐらいのレベルなのかどうかわからないけれど、うん、新幹線のね駅名を入れる問題であるとか、そんなのもあって、まあ、虫食いになってるやつですけどね、なかなか簡単にちょっと順番で考えてる、時間かかるような
穴埋め問題、
穴埋め問題、うん、あとは本当に地理の地図を見て地形図と何だ、どちらから見た風景でしょうかとかっていうような、そんな写真
問題だ
ったり、あ、それはね見てね感覚的に分かるような問題なんだけども、やっぱり知らないと分かんない、答えられないやつだなと思って、この地層のあれとか、地形の形をね理解してないと答えられない問題だなと思って、
絶対無理だな。
ホームページの方に何問かテストをオンラインで受けられるのと、基礎編と専門、
あ、そうそうそう、
基礎と専門2種類あって、専門の方はやっぱ相当難しいということみたいですね。はい、
地理はどうですか、石倉さん。
ちょっとあんまり得意ではないです。地図記号とかも
苦手。あ、そうそう、地図記号のあれだね、手ぬぐいとかあったね。手ぬぐいだっけある？
手ぬぐいありますね。ね、クッキーも、
ね、あ、そうそう、クッキーも
今度販売するので、
あ、そうそうそう、
それこそ僕が車乗りたての頃ってカーナビとかまだなかったんで、
そうそう、
車に必ずやっぱ
こんな厚い全国地図ね、入れてたもんね。
やっぱ読むの僕はあんま得意ではないので、よく道に迷ってましたよね。
うん、そうだからナビがね、ドライバーの隣がナビゲーターでね、ちゃんと見てくれよとか言ってやったけど、私もあのスキーに行くときに裏道がないから、すっげえ混んじゃうんで、昔はね、あの高速がなかったので、国道17号、18号とか、7時間、8時間かけてスキーに行ったりしてましたからね、地図は本当に、絶対に手放せないものでしたね。そのさんなんかほら、バイクでのツーリングとか、あ、登山とかもね、やった
んですね。そうですね、なんか地図のありがたみは、まあ、大人になってあの登山を始めたんで、そのインターネットがつながらないところに行った時に本当に命綱だなっていう経験をしたので、そのちゃんとあれをとコンパスで自分の位置を測ってあの、まあ、キャンプ場に着けるっていうことは本当に大事なことだなと思っているので、今学校の先生でもあんまり地図を読めないなんて理事長がおっしゃってましたけども、うんうんうん、そこはちゃんと教育していただきたいなと思いました。
あの東日本の後に帰宅支援マップみたいなのが売ってて、やっぱ買ってカバンに入れてましたね。カバン変えたんでもう入ってないんですけどあのスマホの充電が切れたらもう途中でアウトだなと思って、入れてましたね。また入れますけど。
帰宅支援マップ。
はい。
家に帰るためのマップってこと？
うん、だちゃんと見てないんですけど、多分そのトイレがどこにあるかとかそういうことがあるのかもしれないですね。タイトルはもう帰宅支援マップみたいな、そんな名前で出てましたね。今も多分あるんじゃないです
か。トイレとかね、断水とかになっちゃうと本当困っちゃうもんね。でも生きてるところがあればね。みんなでも
スマホ頼りなのが、
そうそう、
それがなくなった時の対策としてはやっぱあった方がいいのかな。
確かにね。石倉さんなんかあれじゃないの、バッテリーなんか上がらない？
あ、だから持ってます。
モバイル、バッテリー、モバイル。
でも私多分帰れます、ちゃんと
見なくてもね。
見なくても帰れます。
だって1本じゃないの？
そう線路沿いに行けばいいから
線路ずっと歩いていけばいい確かに歩いてでもどれぐらいだろう。
あ、でも1回歩いたことありますけど。
あ、そうなの？
はい、なんか終電終わっちゃって、途中でやめましたけど、ちょっと
途中で諦めたの、うん、力尽きた、
怖くて、
あの、ああ
人がいなすぎて。その後ちゃんと Google マップ確認して、こう大通りの行き方確認してあるの。
なるほど、それはバッチリだね。
バッチリです
途中からもうタクシー
そうです
広げたんだ、はい、ああならよかったね。田中さんの地図のなんかってあります、思い出みたいな。
そうね、なかなか地図っていうのは、あ、もう若い頃っていうか昔からあの2万5000とかもうだいぶ買って、うん、だいたい50枚か60枚以上あるかな、うん、日本全国あと5万とかそのぐらいだったら日本全国近いぐらいの数取得をしてて見てたりなんかしてた時代ですよね、うん、我々なんかどっか行く時にはそれ1枚買ってくるとかっていう
感じにな
りましたから ね、
うん、ね、私もボイスカットやってたんで、あの鶴、東京都の都にとどめるで、うん、鶴っていうね、鶴市 の2万5000、あれ2万5000だと思うな。で、あのキャンプ、冬キャンプやって、そこからハイキングずっとその地図を頼りに30キロハイクとかね、やったりしましたけど、土砂降りになんか火も起こせずにインスタントラーメンをそのままかじったりしてた思い出がありますけどね。
あとオリエンテリングっていうのは流行ってましたよね、あった
ね、一時期ね、
若い頃は。なんかその時は地図を持って歩く
俺を見られても俺ね世代違うんで
我々の時ってこうもう若い頃っていうかな、オリエンテリングが流行ってたんで、地図をね必ず1枚持ってそれで歩くとかね、そういう作業がありましたね
今もうデジタルスタンプラリーだからね、うん、スマホでね、まあ、そんなんで地図もねもう全然少なくなっちゃったよね、販売枚数が減っちゃいましたけれども、まあ、皆さん手に取ってみるとそれなりの良さがあると思 ありますので、ぜひあの日本地図センターね、誰でも入れますの で、1階のちょっと入りづらいんでね、あれですけど、奥にグッズもね売ってるので、ぜひご覧いただければと思います。
番組では皆さんのご感想ご要望をお待ちしています。メールアドレス www.meguro-kankou.com までお送りください。
それではまた次回まで。さよなら。
さよなら。